ラジオ人生フォーマット。ラジオ人生フォーマ
ット。はい。はい、では後半戦ですかね。
はい、後半戦参りましょう。はい、いろんなね、インディーズさん取り上げてきましたが、うん、はい、今回の衆院選あの最大の、目玉候補か思います。はい、石川2区、はい、浜崎しげるさん、はい、47歳、はい、無所属です。飲食店経営、元プロボクサー
で、はい、
ツイッターブログございます。はい、画像検索したところ、大量の画像が出てきました。
大量ですか。
はい、はい、大量の画像です。はいはい、こちらのピックアップして2つ持ってきたんですけれども、はい、まずは選挙ポスターですね。はい、こちら野党さんの解説の方をお願いできますか。
はい、ポスターなんですかね、これは。
はい、
なんか書き初めのようなやつ。浜崎しげるとね、大きな文字、名前が書いてまして、
無所属、
無所属となんか名前が書いてありますね。
で、あの一番安いやつですかね、画鋲で4点止めてあって、はい、ポスターのところ貼ってありますね。はい、でもう一つが選挙カーなんですけども、これステーションワゴンっていうんですかね。はい、ちょっと大型のセダンタイプの車なんですが、はい、ちょっとね、これ読みづらいんですけれども、はい、読めるところだけ読んでみましょう。子や孫に対する最低限の責任とは地球環境を守ることではと、これ車に直で書いてあります。
直で書いてあります。なんか落書きみたいにして書いてあります。
そうですね。廃車寸前の車みたいになってるんですけど、
はいはいはい、
これね、ちょっとどうしようっていうところがあるんですが、引き続きこう広報の方行ってみようと思います。
はいはいはいはい、
でこちら石川県の候補なんですけれども、はい、これ A4 版1枚に、
ああ結構贅沢に、
そうですね、 A4 版1枚に1人の候補がなっております。
はいはい、
まず半分読んでみましょう。はい、愛を知る世界中の人々、自殺、犯罪、戦争等でこの世に怨念を残して亡くなった人々、うん、そして地球上のあらゆる生命が支持する政策公約、うん、大量虐殺、
どういうことですか。
それはちょっとどうしていいんでしょうか、ね、
全然穏やかじゃないですね、これは。
怖いんですよね。浜崎さんの表情もね、ちょっと怖い感じになってまして、
なんか思い詰めたような顔しますね。
そうですね、こう世の中を賑わすね、被告人さんのような顔をなさっているので、ちょっとこう怯えているんですけど、
はい、
続けて半分読んでみます。
はい、
選挙広報すら読まず、うん、1円のお金すら出さず、うん、カルト教団と同じ、うん、盲目的集団心理と私欲で、うん、投票し続ける悪質な人間は、うん、世界を支配する闇の組織、フリーメイソン・イルミナリティが、うん、地球救済と新国家秩序構築のため、うん、国、企業、団体トップを洗脳し、うん、茶番を演じさせた後必ず皆殺しにする。
これはちょっと怖いですね。
どうしちゃったんでしょう。
浜崎さん、
ちょっとどうしちゃったんでしょうかね。これインターネット上に書いた場合、下手すると逮捕されますよね。
は
い、
ね
え、これ業務妨害の疑いまであるんですけれども、一応候補はね、そのまま出すっていうのが決まりになっております。
そうですね。
これどうやら調べたところ注意は受けてるらしいです。
あ、そうですか。
ただ。訂正はされないっていうのが、
ね、これ怖いな、これは
ですね。これここだけ見るとね、すごい怖い人っていうような印象があるんですけれども、この方通算7回目の立候補です。
あ、そうですか。
はい、はいはい、終えてる限りのもので言うと、うん、去年の参議院選挙の候補がございますので、はいはい、こちら持ってきました。
はい、
こちらですね、こちらになるとちょっと表情穏やかになってるんですけども、
はい、以前はちょっとね、
そうですね、以前取り上げさせてもらった
ん
です
。
こちらのメインの政策ですね、
はい、
天皇への投票を有効にします。
あ、これはそう、これ見ましたね、
これ一回やったんです
よ。やりましたね、
以前やったやつなんですけれども、これもね、いくら読んでも意味がわからなかったっていうことで、その場で切って捨てた
よう
なん
ですが、そうですね、
ここからですね、どうやら怒りが収まらなくなったようです。
ちょっとなんか表現が過激になってますね。
非常に過激になってます。
顔もちょっと思い詰めたような怖い顔になってしまって、
恐ろしい限りですね。大量虐殺、皆殺しと書いてある。
どうしちゃったんでしょうか。
どうしちゃったんでしょうかね。これを深く知るためには、こちらもですね、大川総裁インタビューしています。
はい、
YouTube に30分ぐらいの映像を持ってき
ているので、そうですかね、ちょっとこれぜひ要チェックして。
そうですね、大川豊の選挙へ行こうだったと思うんですけれども、はい、そちらの方で映像上がっておりますので、はい、そちらの方を確認していただければと思います。 で、ちなみに画像検索かけるとですね、こちら、浜崎さんが経営されているうどん屋さんの映像も出ます。
うどん屋系でしていらっしゃる。
そうですね。はい、何かうどんのセットみたいなのがね、お盆に乗っかってる映像の他に、こちらのポスターじゃないですけれども、あったまきたっていう、習字が。
あったまきた。
はい。あったまき、あと、他の間に小さい通入った。
あ、なるほど。
あったまきたっていう。
なんか来ちゃったんでしょうね。
そうですね。
腹の方だったんでしょうね。
そうですね。こう、裁判傍聴してても思うんですけれども、はい、こう、はけ口がね、見当たらない方って、大にしてこういう状態になりがちっていうふうなことの意見ありますね。
ちょっと恐ろしいですね。
もしかしたらこの方に一番必要なのは配偶者なのかもしれません。
実はね。
実は。これでご結婚されてた場合、もう僕、何も言えなくなるんですけど、
はい、
話を聞いてもらう誰かが必要なんだろうなというふうに思います。なので、カウンセラーかもしれません。
なるほど、なるほど。
必要なの
は。はい。もうそれぐらいのレベルにいっちゃってる感じですね。
そうですね。非常に危険な方のようです。でもね、どうしようかな。頑張っていただきたいとは思ってます。
頑張ってほしい。それもうちょっとね、気分を穏やかにしてほしいですね。
穏やかにね、やっていただければ、もしかしたら、変わるかもしれません。はい。はい、では、結果、行ってみましょう。はい。5075票。
はい。
得票率 3.5%、
はい、
3人中の3位。
あー、最下位ですか。
はい。石川県、今まで取り上げてきた中でね、4人5人と立候補されてる選挙区多いんですけれども、うん、北陸3県のうちの石川県は、3名
で。3名。なるほどね。
選択肢が限られます。
そうですね。その中で1人が。
そうですね。浜崎さんでした。はい。で、前回の参議院選の結果の方も、触れておこうと思います。
はい。
選挙区がちょっと違うんで、票数がね、相当違うんですけれども、はい、11,114票。
全然違いますね。
そうですね。
2倍ぐらい違いますね。
そうですね。これ石川県選挙区になります。中心選挙区になりますので、はいはい、ちょっとこれで測るのはちょっと違うと思うんですけれども、はい、得票率 2.0%、5人中の4人ということでした。
まあ、前回は結構得票されてたんですね。
そうですね。諸派の中でもちょっと僕ら触れてはいけないところの政党の方に1人勝ってます。
あ、なるほど。
まあ、これ以上言うとね、
はい、
あれなんでやめておきましょう。
はい、
はい、では頑張ってください。
はい、
はい、では次行こうと思います。はい、茨城4区、
はい、
木村隆史さん、
はい、
63歳、
はい、
無職、
はい、
読売新聞のホームページから顔写真を持ってきましたが、はいはい、これなんか触れづらい感じにはなってるので、
はい、
このままスルーしていこうと思います、
はい、
これ見てください、
はい、
でどんなに検索しても情報が出てこないんですよ。
すごいですね、この時代に
ね。というわけで、おそらくホームページ、ツイッター、フェイスブック等々のアカウントはないと推測されます。
ね、はい。
はい。で、広報がこちらございます。
はい。
主要政策というか、政策が5個書いてあるんですが、
はい。
こちら読んでいただいてもよろしいですか。
これは読めばいいんですか、ね、
そうですね。この数字振ってあるところだけにしましょうか。
はいはいはい。丸1、電気料金を安くしよう。
はい。
丸2、景気対策。丸3、教育問題。丸4、農業問題。丸5、一人一票問題。
ということですね。
これは、あれですか。ちょっと手書き。
手書きな上にですね、すんごい読みづらいんですよね。
ちょっと字が。
字が、まあ、はっきり言いますか、字が汚いんですよ。で、まあ、言い過ぎかもしれないんですけど、はいはい、ミミズがなんちゃらみたいな感じの字なんですね。で、顔写真の下にですね、ひらがなで木村隆史って書いてあるんですけど、
ね、はい、かわいらしいですね。
かわいらしいですね。これ小学生が書いたような字なんですよね。
ね、ちょっと子供っぽいちょっと字に見えますね。
そうなんですよね。こう一つずつちょっとずつ追っていきますが、どうしようかな。じゃあ2番の景気対策いきましょうか。
はいはい、
付け加えられているのが、
はい、
消費税を 5% に戻そう、はい、景気が良くなる。
だそうです。そういうことなんでしょうかね。まあ、そういうことなんでしょうね。なんか、そういう主張なんでしょうね。
なんか、ここで、こう、間を持って笑いがね、出てしまいそうな、そんな感じではありますね。
テストとします
。はい。続きです
ね。逆に言った。はい。
じゃあ次、3番の教育問題。
はい。
いきましょうか。学校嫌いをなくそう。
なるほどね。これ、一言で終わりですね。
そうです。 これあの掘り下げればもうキリがないぐらい問題が出てくるはずなんですよ、うん、ね、不登校の問題。
そうですね、
なんでしょうね、社会性の問題から始まって精神医学の方にもね話を持っていけそうな話なんですけど、
そうです、まあ、一言でバッサリ切られていますね。
次、農業問題ですね、はい、米の国際競争力を考えよう、う
ん、考えればいい、考えておしまい。
そうですね、まあ、深読みというか、じゃあちょっと自分の見解を載せていきますけれども、日本の米っていうのは美味しいですよね、うんうん、でそこに競争力をつけよう、そしてこれを輸出することによって農業を守ろうという考え方だと僕は思うんですが、この何文字ですか、十何文字でそれをバッサリいくっていうのはね、どうしていいんだろう。
そうですね、
どうしていいんだ
ろう。ここまでちょっともうちょっと補足してほしいですね。
ですね、
短歌しようと、
5番に至ってはもうね最初と最後合ってないんですよ。行きましょう。
一人一票問題
行ってみましょう。はい、国連だって一国一票より一人一票の方がいい。
どういうことなんですか。
どうなんでしょうかね。これ何でしょう、地図通り行くと、うん、全ての議決権は中国に行くんですけれども、
ね、はいはいはい、
人口的にね。
そうですね、そうです、一人一票にしちゃうとね、人口を追いもがちになっちゃいます
ね。そうですね、そうなるとおそらく新興国というかね、下手したら日本だって危ういですよ、これ。
危ういですね。
危ういです、まあ、常任理事国がどうこうじゃなくて、国、人口の多い国が勝つってい
う。そうですね。
どうしよう、
高橋はすごいですね。
どうしようか、
ちょっと、ざっくり問題来てますね。
そうですね、本当この上にね、共産党の方の候補があるんですけど、うん、それと比較すると、
そうですね、
内容の見た目内容ともに面白いっていう
か、ちょっと作り込んでいるものをちょっと比べるとね、その手書きのちょっと
温かみですね、
温かみが、
温かみですね、もうここまでいくとね。まあ、せめてブログで見解でも載せておいてくれるとちょっと違うんですけれども
、そうですね、もう何もない情報がこれしかないですからね、つかみようがないです
から、つかみようがないですね、政権すらないですからね。
そうですね、
どうしようもできません。なのでこれで終わりにします。
はい、
はい、得票いってみましょう。、はい、1874票、はい、得票率 1.3%、はい、4人中の4位という、
納得の結果ということで、
納得の結果ですね。下準備必要です。
そうですね、
頑張ってください。
はい、はい、
次行ってみましょう。同じ毛色です。いきます。山形さん、
はい、
はい、佐藤誠さん、はい、66歳、無所属です。タクシー運転手です、
はいはいはい
はい、こちらも情報が激しく乏しいので、
はい、
読売新聞のホームページから顔写真だけ持ってきました。
はい、
まあ、こちらもどうしていいんだか分からないので続けます、うん、
はい、はい、
広報ですね、広報、こちらもボールペンでの手書きでしょうかね。
もちろん手書きです、
手書きですね、字数は多いんですけれども、はい、字の汚さはこちらの方が上です。読めません、
はい、読めない、
はい、
読めないぐらい、
読めないぐらいですね。まあ、ちょっと要点かいつまんでいきましょうかね、はい、象徴天皇制のもと、うん、民主主義、人権尊重、うん、思想信条の自由、うん、男女の実質的な平等、うん、こちらが主な政策だと思われるんですけど、
はいはいはい、
まあ、男女平等ってね、ずっと声高に言われてますが、
う
ん、まあ、またはらなんてこともあり、いろいろと、
そうですね、
今日も問題になってます、ね、女性の立場というのは、はいはい、残念ながらまだ完全な平等ではないというふうに思われるんですね、
はい、
でそこをどうやら佐藤さんは、はい、取り上げてらっしゃると思うんです、
はい、と思うんですけど、
と思うだけであって、はい、それも僕が思うだけです
。推察したという、
推察ですね、
はい、
読み取るのがこれが限界でした。ただ木村候補より勝ってるなと思うところは、名前がちゃんと漢字で書いてあるところですね。
そうですね、木村隆史はひらがなでしょ、
ひらがなでしたからね、なんだろう、読みやすいために名字か名前かをひらがなにするっていうのはね、よく立候補者にはよくあることなんです
けど、はいはい、
こちらね、はい、安倍淳一さんでこれ載ってますけれども、はい、安倍だけひらがなとかありますもんね、はい、ただ木村隆史さんの場合はちょっとね、どうしようか
な。そうですね、ちょっとね、絵本みたいな感じでしょ、ね、木村隆史
って。確かにそうですね。まあ佐藤さんに関してはそこは漢字で書いてあるということで勝っているかな。
そうですね、
こういう
ふう
に思います。はい、ごめんなさい、内容がね薄すぎてこれ以上触れられません。はい、
まあ、300万ですからね、これね、
300万の価値がこちらにあります。
うん、
どうしましょうかね、
これ、
タクシー 運転手なので、これはおそらくタクシー会社に雇われてる方だと思うんですね。
そうですね。
これ以前あの話させてもらった町田市長選の中さんの場合はタクシー事業主だったと思うんですよ。
あ、なるほど、
経歴が、
はいはい、
個人タクシーもしくは会社経営だと思うんですけども、はいはい、そうするとあの、ね、あのお仕事中でも活動することはできると思うんですが、はい、この方おそらく選挙期間中お仕事なさってたんじゃないかなという
ふうに。そういうことですね、まあ、選挙活動の方にちょっと時間が割けなかったと思う、
うん、そうだと
思われると
、そうですね、そうじゃないとね街頭とかもできなかったと思うので、うん、まあ、頑張ってもここまでですね、引き伸ばすのは、はい、では得票いってみましょう、はい、1319票、はい、得票率 0.7%、はい、5人中の5位。
あ、納得の
納得の結果ですね、はい、せめて何かこうインターネット上のアクションを起こせば若年層の票は拾えたのかもしれない。
そうですね、まあ、66歳というちょっと年齢もありますからね。
そうですね、情報リテラシー問題ですかね。
そうですね、
こちらでございます。あのただまだ66歳頑張れると思います、
はい、
我々応援しておりますので頑張ってください。
頑張ってください、
はい、次いきます、はい、戻りますね、だいぶ、東京2区、はい、沼丸勝子さん、
はい、
59歳、
はい、
ここでまあ読んでいただきたい項目がございまして、広報からなんですけれども、
はい、
この方も所属ですね、
はい、
所属に関して読んでいただければと思います。
はい、犬丸勝子と共和党なんかグループサウズみたいな
感じ。そうなんですよ、内山田博士とクールファイブをすぐ思い浮かんだんですけれども、まあ、あの関連して言うならば、なんでしょうね、生活の党と山本太郎と仲間たちでしたっけ、
はい、あ、ね、あれもちょっとね、どうかと思いますけども、
最大のキラキラネーム来たと思うんですが、はい、こちらもね、あの犬丸勝子と共和党ってね、グループサウズですね、
はい、
あのこの方、今回はあの画像検索してこちらもあの大量の画像が出てきたんですけども、
はいはいはい、
で一番私面白いと思ったのが、こちら年賀状です、
はい、
あのお正月今年もよろしくお願いしますって書いてあるんですけれども、
はいはいはいはい、
この中の絵ですね、なんかアニメの映像いっぱい書いてあるんですね。
あー、なんかちょっと萌え系
の絵が書いてあって、そこに言葉が書いてあるんですけど、
はい、
国民に気づかれないように憲法改正、国民の家畜化、うん、我ら世襲だけが永遠に支配者であるためにとか書いてあるんです、
うん、
まあ、それをあの萌えキャラがこうバッサリ言ってるというか、針線でぶったたいてるんですけど、
なるほどなるほど、
憲法違反だろうとか書いてありますね。
あ、ちょっとね、言ってることはまあ分からんでもないんですけど、この見せ方でちょっとね、
そうですね、これすごい電波感を感じるんです
けど見せ方でちょっと電波出ちゃってますね。
電波出ちゃってますね。あの犬丸ネットテレビキャスターって書いてありますね
犬丸
はいはい、
これやばいですね、
これあの自主放送ですかね
自主放送でキャスターですか。
キャスターですね。
やばいですね、
これ犬丸ネットテレビキャット丸って書いてあるんですけど、おそらくこれのことだと思うんですけども、このキャット丸、キャラクターですかね、
キャラクターで、これミス学園 の, あのポスターにちょっと似たようなちょっとこう通じますね、これちょっと、
この59歳の女性がこれっていうのがすごいこうね、笑いが止まらない。
そうですね。ちょっとね、電波感
出ちゃ
った。電波感ちょっと出ちゃってますね、これは。
あとポスターの画像もあったんで持ってきました。はい、こちらあの犬丸さんのホームページからいただいてきましたが、はいはい、ここにも書いてありますね。犬丸勝子と共和党と書いてありますね。はい、で、キャッチフレーズなんですけれども、今の政治なんかおかしい。そう思うあなたが正しい。
うん、
なんか。いい感じで陰踏んでますね。
そうですね、ラッパーかってい
う、ラッパーかっていう、ね、広報の方もいろいろ書いてあって、
はいはいはい、
まあ、主に取り扱ってるところがですね、特定秘密保護法案ですね、
はいはいはい、
特定秘密保護法か、はい、こちらに関して相当ゴリップなんですけれども、
ゴリップですね、
あのどうやら特定秘密があの46万件ぐらいになるってことを言及しております。
はいはい、
こんなのありかよっていう話だと思うんですけれども、うん、まあ、あのこの方ね、あの広報とホームページの乖離が激しいです、うん、ホームページはですね、
はい、
あの主に取り上げられているのが、はい、これ以前の選挙広報を見た方が早いんですね、
はいはい、
こちら、はい、2013年の選挙広報を見
てみます、
はいはい、こちらですね、
はい、
不正選挙はないという方、ないという証明をしてください。
見ましたね、これね、
これを見てると思う、
見ましたね、
はい、 あのホームページ開くと、はい、とにかく不正選挙しか出てません、
はい、不正選挙の勝つことですね。
そうですね、はい、で今回まあ衆院選挙終わった状態なので、はい、でこちらでもなんか票の操作が行われたのなんだのあのおっしゃっております、うん、どちらかというとこちらの訴訟ですかね、次回は、はい、次回はというか今後の活動はその訴訟で行くんじゃないかなと。
なるほど、
ね、僕は思ってます、
はい、
なのであの特定秘密保護に関してはまあいいんじゃないですかね。おそらく不正選挙の方はあの不正選挙が気になるんです。
そうですね、
はい、
前回はなんか無所属って書いてありましたけど、今回はまあ丸勝子と共和党ということで、
そうですね、
ちょっとまあ団体をお作りになったということで、
ね、そうですね。で、供託金に関してなんですけれども、はい、こちらあの共和党の方がどうやらあのお金を作ってくださった。
あ、そうですか。
そういうことが書いてある。支持者の皆様によって立候補することができました。
支持者はいるということですね。
そうですね、
はい、
まあ、地盤はあるということです。
なるほどね、
どういう地盤だかよくわかりません。
どういう地盤なんですかね、
またこれね、春先になるとあのリチャード小清水さんという、ね、あの謎の方のポスターが貼られると思いますので、はい、そちらが出るとまた犬丸さんの方もね、あの隆起してくるのかなというふうに思います。なるほど、あの春先に注目ですね、
はい、
暖かくなると犬丸の時期です。すげえ不安ですね、今言い切ったのは。大丈夫かな、まあいいや。まああのいいです、はい、それぐらい思いました、はい。ではあの結果の方いってみましょう。4668票、はい、投票率 1.9%、はい、5人中の5位ということでした、はい。でこの候補ですね、あの以前の候補をあの見てもらったんですけれども、はい、その時の2013年参議院選挙の結果の方もいっておきましょう、はい。12683票、得票率が 0.2%、
はいはい、
20人中の14位です。
結構投票したんですね。
そうですね、全然はなさってたんですね、
はいはい。
まあ、あの以前の東京選挙区 のインディーズの方々っていうのが、まあ、とにかくひどかったので、
そういうこともあるんですかね。
そういうこともありますね、はい、あの一本筋は通ってますので、
はいはいはい、
それによって押し上げられる可能性はあるんですけれども、まあ、いかんせん小選挙区ですからね。
そうですね、ちょっとこの見せ方がちょっと、
ね、
ちょっとこの電波がちょっと腐食した方がいいのかもしれないですね。
そうですね、この年賀状やばいっすよね、本当。
これ来たらちょっともうすぐちょっとシュレダーですね。
そうですね、
来たらね、
まあ、おそらくこう支持者になるとこれ2015年版 の年賀状もね届いてると思うんですよ。
あ、じゃあもし来てたらね。
そうですね、これあの次回立候補された時にまたあの僕調べますので、
はい、
これで出てきた時が楽しみです。
なるほど、
なので頑張ってください、
はい、
はい、
ってください。
続いていきましょう。次はですね、小選挙区から飛びまして、
はい、
比例代表の方に行かせていただきます。
はい、
比例代表北海道選挙区です。
はい、
比例代表今回初めて取り扱うので、
はい、
供託金概要の方を、ね、はい、少しご説明させていただければと思います。はい、供託金あの1人当たり600万円です。
はい、
では政党の方行っていきます。
はい、
支持政党なし。
あ、出ましたねこれ。
あ、こちらね、ニュースの方でもね、若干取り上げられてはいた。
結構話題になってました、
ね。話題になりましたよね。あの、支持なしって書くとここに入ってしまうっていうニュースがあったんですけれども、こちらの代表の方なんですが、
はい、
あの、佐野秀光さん。
あ、
ご存知ですか？
これで前回も出ましたね、これ。
はい、取り上げさせてもらってます。はい。佐野秀光さんなんですけれども、あの、政党の経歴というかね、
はい、
政党の今までのあらすじというんでしょうか。
はい。
見てみましょう。新党本質。
はい、はい。
次がですね、はい、安楽死党。
出た。前が出てた。
はい。
ユーティリアですね、これ。
次が支持政党なし
だ。ああ、これはなんかだいぶ、ね、考えましたね。
考えましたね。あの、新党本質、安楽死党、ともども、こちら安楽死を、国民の権利として、
はい、
あの認めてもらおうという活動のもと立候補されてたんですけども、
はいはいはい、
ついにここまで来てしまいました、
はい、
支持政党なしになっております。
何のポリシーもないですね。
何のポリシーもないですね。ただこのシステムですね、システムはなかなかの妙案だなと思いまして、ここに関しては触れていこうと思います、はい。党としての政策はありません、
うん。
各法案ごとにホームページで、皆様に意見を問い議決します、
はいはい。
賛成多数ならば賛成、反対多数ならば反対、これをこのまま国会で議決権として出す。
なるほど、
ただそれだけです。
なるほど、
あの限りなく直接投票という、うん、国民が直接国会に参加できるという形をこの人は提案しております、
はい。
ただこの選挙、政党の名前ですよね、問題なのは、
うん。これね、これ名前ですよね、気になるのはね。
これそうなんですよ、支持政党なしで、こう略称がですね、
はい、
指示なしなんですね。
これはちょっとね、本当にない人と区別がつかなくなっちゃいますね。
これでなしって書いて出すとどうやら票が入るらしいです。
なるほど。
入ってしまうそうです。
これはこれ考えましたね、これ。
これ考えました。本当に抜け穴をついてくるような。
でしたね。
完全に抜け穴なんですよね。で、まあ、当然のことながらこの佐野さん、インターネットの方でも活動豊かでして、
はい、
ご自身で YouTube チャンネルも持ってますし、
はいはいはい、
で当然ホームページ、本体のホームページがあって、はいはいはい、個人のホームページ、Twitter、ブログ、Facebook とございます。そうですね、まあ、活動歴長いですからね。
そうですね、なんか病気なん
ですよ
ね。
そうなんですよ。糖尿病にかかってて、うん、で1日何本も注射を打つ病気、それが糖尿病なんですけども、はい、かかってますし、酒だけで何十キロも痩せたっていう本も出してますしね。もうとにかく型破りの方です。
型破りですね。型破りすぎます。
そうですね。はい、志が途中まであったのに、うん、もう支持政党なしってことはこれ、もう国会議員になりたくてしょうがない人になってますね。
そうですね。
先生になりたいですね、佐野先生は。はい。で、北海道選挙区なんですけれども、はいはい、こちら、ルール上ですね、立候補のルールがまだ残りございまして、はい、比例ブロックの定数の2割を擁立させると、政党としての立候補ができるということですね。はいはい、つまり、東京ブロックですと17名なんですね、定数が。なので、最低立候補者数が4人。
はいはい、
あ、ごめんなさい。政党の条件を満たしている場合はこれに当てはまりません。で、北海道ブロックの定数は8人なんですけど、
はいはい、
2割なので
2人
擁立させれば、
うんうんうん、
でこの支持政党なしは、
はい、
出れるということ、
はい、
なので北海道から出てるということ。
なるほどね、まあ、人数からっていう、
ね、そうですね、
少なくていいと思う。
そうですね、はい、佐野さん本来大田区の方なん
です。だいぶ期待向かいちゃいました。
そうですね、期待飛びました。
はい、
で、立候補者ですね、立候補者佐野秀光さん、はい、44歳、はい、でもう一人いらっしゃいます、
はい、
本堂明子さん、72歳、うん、主婦だそうです、
はい、
これね、このちょっと調べていくと分かるんですけど、はい、これ佐野代表の義理のお母さんです。
親戚じゃないですか。身内じゃない
ですか。身内ですね。なんか数合わせ感すごくないですか。
これ名前借りた感すごいですね。
そうですね、これまかり間違って2人当選したしてもらった場合ですね、うん、したらこの本堂さん70歳の主婦が国会です。
そうですよね、主婦がね、
ああそれはそれで面白いと思うんですけど、
ああそうなんでしょうかね、
ちょっとワクワクする条件ではあるんですけども、うん、
はい、
もうこの手法は世間に知れ渡ってしまったので、
はい、
これねもうなしって書いちゃダメだよっていう
のがネット
でも広がってます。
これはその政党はずっと続けることは可能なんですかね。
まあ、政治団体として支持政党なしっていうのを残すことは可能なんですけども、
はいはいはい、
国会でいうところの政党というふうにはならないということですね。助成金が出るとかそういうことがないっていうことですね、
はいはいはい、
まあ、先ほど犬丸さんのところでも話したんですけれども、うん、生活の党と山本太郎と仲間たちでしたっけ、
はいはい、
あれも結局国会でいうところの政党の要件を満たすために山本太郎を引っ込んだっていうのが原因ですね、
はいはい、
助成金とかないとやっぱ厳しいと思うんですよ。なので引き込んだというわけで、はい、なので、ね、こう要件を満たせばインディーズでもこう比例代表でも立候補できるよということなんです。これも考えましたね。
考えましたね。これ次回もあるんですかね。
次回会った時は騙されちゃいけねえみたいな話になってきて。
そうですね、
支持者と騙された人は一緒になっちゃうんで。
そうですね、
難しいですよね。どうしていいんだかわからないんですが、ただいろんな意味合いとしてこの考えとしてはしっかりしてると思うので、
うん、
もっと知れ渡っていけばもしかしたら支持政党なし、もうちょっと認知度が高くなるかもしれません。
そうですね、そしたらもしかして
もしかするかもしれないですね。そうですね、佐野さんが国会へ行く可能性があります。
そうですね、インディーズの中では結構有望な、
そうですね、有望株ですね。
株ですね、
なんでしょう、政策という意味ではなくこう抜け穴を使ってくる、
うん、
作詞としてすごいと思います。
そうですね、この義理のお母さんもどうなると思いますか。
あ、義理のお母さんの画像持ってこなかったんですよ。これ持ってきたら面白かったですね。
画像あるんですね。
画像ありまし
たら、まあ、画像あるのか。
そうなんですよ、失敗しました。
いや、主婦ですか
主婦ですからね。
気になります。
気になります。 次回ですね、立候補してもらったらこちらも持ってこようと思います、
はい、
では目標いってみましょう、はい、104,854票、
はいはい、
得票率 4.2%、はい、獲得議席数ゼロということでした。
残念、
惜しかったです。
惜しかったですね、
これね、もう一踏ん張りですかね。
そうですね、
もう今取り上げてきた中のインディーズでは一番議席に近い方かなという
ふうに思います。あ、なるほどね。
マックさんよりも近いですね。
マックさんよりも近いですかね。まあ、今回知名度で言えばね、
そうです、
まあ、ですけども。
マックさんははるかに上ですけれども。
もうこの10万の中にどれだけ騙された人がいたのかっていう、
そこで
気になります
ね。そうですか。そこ気になりますね、非常に。ただ北海道のニュースなんかで、これもう本当騙してんじゃねえかみたいなこと言ってた人いましたからね。
うん、これ騙してますよね。
これ、なんでしょう、ちょっと裏話になっちゃうんですけれども、はい、まあ、まず、立候補者とか調べるときにですね、はい、当時 NHK で立候補者のページっていうのがありまして、
はいはいはい、
比例代表の、政党ですね、立候補した政党、政治団体なんか、こう、一覧表で出てるんですね。
はいはいはい、
自民とか民主とか書いてある、次世代とか維新とか書いてあるんですけど、一番最後になしって書いてあるんです。
はい、
なしにって書いてあって、
はい、
これは何だろう。もうすごいテンション上がって、
はい、
こう調べてみたら、あ、佐野さん書いて
ある。なしにってビビりますよね。
なしにって意味がわからないんですよ。新党大地とか、ね、いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、地域政党みたいな、準インディーズみたいなのがあるんですけど、はいはいはいはい、まさか比例にインディーズなんかいないだろうと思ってね、ちょっと、まあ、流し見みたいなことしてたんですけど、
はい、
なしはないでしょって。驚きました。
考えましたね、本当になんか、サムヒリズは。
そうなんですよ。これ党の、ホームページなんですけども、はい、支持政党なし .com で行けますね。
あ、支持、はい、あ、本当だ。支持政党なし .com だ。
そうなんです。
これちょっとチェック、要チェックです。
要チェックです。
はい、
要チェックですよ、本当。支持なしって書くと、ここ一発で取りますから。
考えたら知名度というと結構上がったんじゃないですか。
そうですね、
ニュースにも取り上げられて、
ニュースにも取り上げられて、なんか何かの比較で佐野さんが取り上げられたりするんですよね。佐野さんもしかしたらちょっとこれで欲満たされた可能性がある
ので
、危険ですね。
しか出ないかもしれないです、
まあ、ビジネスの方はどうやら順調なので、
そうです、
資金の方はどうにか大丈夫そうですから、国政の時に年末移行していただければと思います。はい、以上今回は、8名と1団体、
はい、
紹介させてもらったんですけれども、はい、まあ、ここからちょっと真面目な話です、
はい、
投票率の話ですね、はい、今回 52.66%、 どうかしてますね、もうここまで、ね、
半分近くかも投票しない
と、投票してないということですね、はい、で先ほどもちょっと触れさせてもらったかもしれませんが、白票無効票を投じた場合、これ投票率に影響されません。
あ、
よく何でしょう、又吉さんの非公式ホームページにもあるんですけども、はい、無効票の票数がですね、はい、書いてあって無効票より下なんですよね。そうで、まあ、どこに投票していいかわからないっていう方も結構いると思うんですけれども、
はい、
投票することによって政策というのはこちらに向いてくるというのはあると思います、うん、まあ、こちらというのは今ね、野党さんも私も30代ですので、
はい、
ね、で前回のデータにはなってしまうんですけれども、うん、2012年の衆議院選挙、はい、これ 59.32% なんですけれども、うん、これ世代別っていうのがデータがあったので、はいはい、ちょっと見てみようと思うんですけれども、20代が 37.89%、 30代 50.10%、 40代が 59.38%、 はい、50代が 68.02%、
はい、
60代が 74.93%、
はい、
70代以上の方が 63.3%、 もうとにかく20代30代っていうのがね、投票率すごい低い、
低いです、
平均より下回ってる
という状況です、はい、舐められてる感じ
ですね、舐められてますはっきり言って、はい、だからこの票なんか取らなくても別にね、議席は確保できるという、うん、完全に舐められてる状態ですので、皆さん投票に行ってほしいんです
よ、行ってほしいですね、
で、インディーズの人って割と投票に行けって言うと思うんですよ、
うんうんうん、
総田監督の選挙での山さん
も、
はいはい、投票に行ってくださいっていうことをとにかく言います、
はい、
マックさんも言いますね、
はい、
投票行ってくれって。ただ既成政党の方もそんなに言わないですよね。
ああ、ね、まあなるほどね、ちょっとそういうところにちょっとからくりっていうかね、
そうですね、
気持ちがちょっと出ちゃってる、
投票率が下がるとね、嬉しい方っていうのは、まあ あのここであえて当面は出さないんですけれども、はい、組織票がしっかりしている団体っていうのは投票率が下がってくれた方が議席を確保しやすいっていう状況
なんです。元々のその基盤が
そうです
ね、そのまま使えるから
そうですね、そう、それゆえにね、あのこの状況っていうのはどうにかしたいなっていうのがあります。
そうですね、
まあ比例にしろね、こう比例でもこう指示なしとかこう、ね、穴ついてくる人がいるので何とも言えないんですけれども、はい、あのそれではそうならないためにもちゃんと広報を見たりとか、うん、まあ、ホームページ見たりとか、はい、あの今ネット選挙運動も解禁されて、はい、いろいろ情報って分かりやすくなってきたと思うので、はい、ぜひ、ね、はい、とも皆さん投票行ってほしいと思います、はい、あとこぼれ話として、あの結構な商店街でなんですけど、あの投票所行ってもらえる投票済み証明書を持っていくと、うん、はい、割引サービスが効く、あそういう商店街っていうのが結構あります。まあ、お近くのね、商店街のホームページとか見ていただければ、おそらくこういうことをやっている商店街っていうのは結構ある、はいはいはい、ということなので、ね、投票に行くと得します。
そうですね。
はい。
う
ん
う
ん
う
んね、で投票にかかる時間って。僕はいつも期日前なので、はい、ちょっと宣誓書を書くっていう時間が1分、
はい、
あと他に1分ですね、はい、2、3分で終わります、
はい、
大体、うん、その時間をめんどくさがらないでほしいなっていう、
すぐ終わりますからね、投票って、
そうですね、うん、あの個人的な意見ですけれども、あの投票日に投票行くと混んでるんで、うん、
混んでますね、
それが嫌だっていう方は結構多いと思います、うんうん、あの本当に僕は期日前投票をおすすめします、
あ、
すんごい空いてます、
はいはいはい、
まあね、僕住んでるところだと、市役所がね、駐車場すごい広いですし、市役所 の, あの会議棟っていう別のところでやってるんですけど、
はいはいはい、
僕大体その期日前 の, 前の週ぐらいに行って、受付するんですけど、はい、大体夜の夜というか夕方6時ぐらいかな、はいはいはい、行くんですけど、大体僕一人ですからね、
あ、期日前はおすすめですね。
おすすめです、うん、まあ、あのギリギリまで悩むっていうのも大事だとは思うので、はい、もうしっかり最初から決まってる人、最初からというか、うん、まあ、ある程度見て決まったらすぐに投票行った方がいいです、
はい
はい、というわけでね、皆さん投票呼びかけということで最後に終わらせていただき
ます。毎回呼びかけてます
ね、うん、あのこのインディーズやってるのも投票率上げたいっていう
気持ちはあるん
です。いつも思うんですけど、全くリンクしてるとは思ってないんですが、でもね、これでも選挙に関心持っていただければ、
そうですね、少しでもね、
そう、何か変わるかもしれません、うん、まあ、今回、急な、ね、解散だったんで、うん、インディーズの方も少なかったり、
そうですね、
要注目だったはずのマックさんも出ていません。
あ、マックさん出てない、今回出てないですよね。
寂しいですね。
なっちゃったのかな。
そうか、うん、かもしれません。スマイルセラピー協会、皆さん入ってください。僕らを楽しませるために、スマイルセラピー協会に入ってください。
そうですね、会員数一人です
から
ね。
そうですね、クローズドでしたらね。
クローズド。
というわけで、まあ、おそらく次回は、統一地方選の時にね、
はい、
またできればなと思っております、はい、それでは終わりにしましょう、
はい
はい、お相手は
宮田康美と
大久保でした。
ありがとうございました。
清き一票、
よろしくお願いします。